杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳機能論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に医薬品医療機器総合機構健康被害救済部次長中林哲夫さんをお招きしております。サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです。
中林先生、こんばんは。
こんばんは。
このドクターサロンはいろんな疾患に関しての質問が多い中で、今日はちょっとこう違う質問でですね、医薬品被害に対する救済制度、何かの薬を飲んで副作用で、非常に重篤な後遺症を残すみたいなものに対しての救済制度に関して教えてください。これはまず正式には医薬品副作用被害救済制度と言われているもので、先生のお勤めの PMDA がそれを担当してくださっているということなんですが、これちょっと調べたら結構先生それができたのはもうだいぶ古くて1980年、40年以上経っているという制度ですけれども、これ制度ができた経緯というのはどういうことなんでしょう。
はい、ご説明させていただきます。まずこの医薬品副作用被害救済制度、今日救済制度というふうに略させていただきますけれども、PMDA が担当してまして、PMDA ご存知の方いらっしゃるかと思うんですけども、医薬品や医療機器の承認審査、それから市販後の安全対策、そして救済というのが三大業務になるんですが、PMDA の歴史の中でもこの救済を担当したのが最も古いものなんですね。で、昭和55年に設立されまして、当時きっかけだったのは有名な健康被害、サリドマイドの事件ですとか、それからキノホルムによるスモンの事件というものがきっかけになっております。で、どうしてこういった制度ができるかっていう経緯はですね、健康被害に遭った方々を迅速に救済することが当時、これは社会的にも求められたっていうところがきっかけで、不幸な健康被害はあったかと思うんですけども、社会的な要請で設立されたというところがあります。
本当に痛ましい事故事件、ただその会社を訴えて判決まで10年近くかかってしまうと、もう遅いということで、そこを迅速に救済しようということで、この制度ができたということで、これ先生、世界的にもそういう制度ってあるんですか？
はい、実を言いますと日本以外にでもドイツ、それからフランス、スウェーデンっていうのでも救済制度があるんですけども、実を言うとPMDA っていうのは承認審査を行っている規制当局になるんですけども、医薬品の審査と安全対策とそれから救済って、この3つをやってる規制当局、世界広しといえども日本の PMDA だけなんですね。
素晴らしい、
はい、
そうですか。それだけ大変なお仕事ということになるんですけれども、先生まずこれ救済しますよということなんですが、いろんな、おそらく条件というのがあると思うんですね。副作用も軽いものから重いもの、やっぱりこう救済制度に、適用されるのはある一定以上のやっぱり、重症度というのはやっぱり条件になってくるんですか？
はい、その通りです。すべての副作用が対象になるというわけではなくて、まず副作用の場合ですと入院治療が必要なほどの疾病が対象になります。また入院治療だけではなくて、日常生活が著しく制限される以上の障害も対象になりますので、主には入院治療が必要な副作用、それから生活が制限されるような障害というものが対象になります。
あとこれはもうもちろんそうだと思いますけども、それで亡くなってしまった、死亡したというのももちろんこれは、
はい、はい、対象になります。
そしてまあどういった薬を使って起こった時にそれを、PMDA がまあその救済するかどうか、その薬というのはどういう対象なんでしょうか。
はい、薬はですね、これは医療機関で処方できる医療用医薬品だけではなくて、生物由来製品、それから再生医療等製品が対象になります。またこれだけではなくてですね、最近では今まで病院で処方がなければ使用できない医薬品というものが街中でも薬局でも使えるようになっておりますので、街中の薬局で販売されている一般用医薬品も対象になります。また全ての医薬品が対象になるというわけではなくて、一部医療用医薬品の中でも対象にならないものがございます。具体的には厚生労働大臣が指定した抗がん剤、免疫抑制剤などは対象外になりますので、この点もご承知をお聞きいただければと思います。
じゃあ、まあ、市中の薬局で出している、例えば一例挙げると、以前はガスタっていうのは病院でしたけど、今はもうそういうとこで、
はい、
あ、じゃあそういうものも対象。
はい。
あ、そうですか。
その通りです。
先生、その延長線上で、今先生、健康食品とかサプリメント、結構使われている方多いと思うんですけども、あれは先生どうなんでしょう。
はい、残念ながらサプリメント、それから健康食品というものはやはり医薬品ではないので、うん、これは対象にならないです。
わかりました。そうしますと、まあ、ほとんどの医薬品、病院で処方するものはもちろん、市中の薬局さんのドラッグストアのものも対象ですよっていうのは非常にまあありがたい制度なんですけれども、これはだいたい今の年間で結構なんですけれども、だいたいその救済されるケースというのは何件ぐらいなんでしょうか。
はい、今だんだん昭和55年に設立されてから PMDA の方に請求されるのは増えておりまして、昨年度令和4年度で約1200件の請求がございます。
うん、多いなって印象ですけれども、はい、これだんだんとこう右肩上がりに増えてきてるんでしょうか。
はい、右肩上がりではあるんですけど、ここ最近というのはややプラトーになってきているので、ずっと右肩上がりっていうことではないようです。
まあ、こういうのはなかなか先生難しいですよね。
はい、
そういったもので救済されるケースどのくらいあるかってなかなかわからない中の1200件、はい、まあこれが多いのか少ないのか、まあでもまああまり多すぎてもまあある意味困りますけれども、きちっとこう救済するという意味では1200件というのは結構な数字かなというふうに、はい、まあ、感じたんですけれども、これって先生、そういう事象がある患者さんに起こった時に、先生方 PMDA に行く、何でしょう、その手順、手続き、これはどういう感じなんでしょうか。
はい、手続きはですね、まずこれ請求者となれる方が患者さんご本人か、もしくはその遺族の方ということになります。はいはい、で患者さんが医療機関の方に診断書の交付をお願いしまして、うん、で診断書、それから、まあ、患者さんご自身が作成される請求書とともに、うん、PMDA の方に請求していただく。で PMDA の方で調査を行って、今度 PMDA 単独で判断するのではなくて、厚生労働大臣の方にこれは申し出を行って、厚生労働省の中の会議に諮って、最終的にはまた PMDA の方が支給決定をするという流れになってます。
そうすると今の先生の話だと、なんか最初のアクションは患者あるいは遺族というふうに聞き取れたんですけれども、なかなか先生、普通の方がそういうこう薬の副作用で入院した、後遺症残った、あ、じゃあ制度使おう、なかなかこうそこまで知ってる方ってそう多くない気がするんですけれども。
はい、おっしゃる通りだと思います。これは我々広報の活動というものも絶えず行ってはいるところなんですが、うん、患者さん、それから医療関係者もかなりこの制度があるっていうことは、うん、名前はよく知られるようになっていったんですけども、うん、やはり患者さんの方からすると、それを担当の先生にお願いしていいかっていうところはやっぱり、ね、バリアになるかと思うんですね。うん、ですからこれは私も医師ではありますけども、ぜひ先生方にもこの制度のことをよく知っていただいて、うんうん、患者さんに進めていただけるようになっていただけるとありがたいなというふうに思ってます。
まあ、医療機関で薬を出して不幸にもそういうことが起こってしまったというのは、まあ、その担当の医師にとってもな、困ったなって っていう時に、あ、この制度があって患者さんあるいはまあ遺族の方に、そういうのがありますよってお勧めすることによって、まあ、この制度をより生かすことができるっていう意味では医者のまあ、あの役割っていうのは大きいですね。
はい、その通りだと思ってます。
そうですか。これは先生、あのそういうことで、あの医者が必要な書類を書いて患者さん遺族が PMDA に申請して、どのくらいで先生その結果というんでしょうかね、にたどり着けるんでしょう。
はい、あの期間的なことをご説明しますと、大体請求してから判定の、あの結果が出るまでが一つの目安は6ヶ月から8ヶ月です。ただこれはあのやはりなかなかあの調査が難しい場合にはもう少し時間がかかることはありますけども、一つの目安がそのぐらいというふうにお考えいただければいいかと思います。
あと先生、そういうことが起こって、患者さんももう本当にもう入院したりなんたりで大変で、全くそういう救済制度なんて考える余裕もないし、まあ、医者の方もなかなかそれ思いつかなくて、1年2年経ってしまって、あれあの制度はなんていうことで、後からこう申請するというようなことも可能なんでしょうか。
はい、あの期限はありますけども、あの可能です。で、あの冒頭で説明したように、入院に対する医療費と、うん、それから障害っていう大きく分けて、この、あの2種類がありますので、あの障害の場合には全部で給付の種類7種類あって、多少ちょっとややこしいんですけども、あの障害年金、それから障害児養育年金というものは、あの期限はないんですが、それ以外のものはあの基本的に5年以内という請求期限が あのありますけども、5年間であれば請求はすることはできます。
5年というスパンがあるのは非常にありがたいですね。
はい、
ああそうだと思って出したら、あらトゥーレート、遅いですよということは、まあ、まずなさそうな気がしました。はい、
そうですね、
安心しました。
はい、
最後に先生、あの具体的には先生、どういう薬でどういう、まあ、臓器障害っていうんでしょうか、
はい、
何か傾向ってあるんでしょうか。
はい、これあの我々 PMDA としても毎年あの集計を行っていて、まず薬剤で多いのは、一番多いのは解熱鎮痛剤、次に抗菌薬、それから抗てんかん薬、精神神経抑制剤の順番で多くなりますけども、大体この4種類で全体の3分の1を占めます。つまり日常的にあのいろんな診療科でよく使われている薬がこの制度の対象になっているということになります。またそ の, あの副作用 の, あの内容をあの臓器別に見てみますと、最も多いのが皮膚障害なんですね。大体全体の3割です。
はいはい、
で次に多いのは神経系の障害、大体これが1割強で、その次が胆道系の障害、
はいはい、
でこの皮膚と神経の障害、肝胆道系の障害を合わせると、大体これだけであの約半分を占めるので、もう先生方あの日常的にもう気づきやすい、それから見た目にも分かりやすいというものが、この制度の対象になっているというふうにお考えになっていただければいいかと思います。
まあ、全ての先生にこういった制度があるということはどっかに覚えていてほしいですけれども、障害が出る特に皮膚科の先生にはぜひという感じでしょうか。
はい、おっしゃる通りです。
ありがとうございました。
今日のお客様は医薬品医療機器総合機構健康被害救済部次長中林哲夫さん、サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。